県立病院の階段を降りる途中、医者のゲオルク・ヨハニンク教授は、一人の看護婦が登ってくるのとぶつかった。ちょっと見ただけなのに、何か心に引っかかる思いがした。看護婦が顔を上げた。途端に二人の足は止まった。ブリギッテじゃないか。彼は両手を差し出して叫んだ。ええ、そうですわ。私、そのうちにお目にかかるだろうと思っていましたのよ。府長さんから外科医長のお名前を伺っていましたから。すると、今度入った手術室の看護婦というのは、君のことか。ええ、私、手術室に志願したものですから。しばらく彼女を見つめてから、どこか遠くを見ているような顔つきで、教授は指を折って数えた。18年。20年、25年か。もう25年にもなるのか。また一緒に働くなんて思ってもみなかったな。君、結婚したんじゃないのかい？
はい。でも主人は3年前に亡くなりました。子供2人をやっと独立させて、私も昔の仕事に帰ることにしましたの。
一度ゆっくり話したいね。午後からフリーの日に会ってもらえるかい？
看護婦は笑った。
フリーの日ですって？私まだ新米ですよ。フリーのことなんか考えもしませんでしたわ。
上の廊下に誰かの足音が近づいてくる。教授はもう一度ブリギッテの手を取った。
決まったよ。君の最初のフリーの午後、私と会うんだ。
それだけ言うと、彼は階段を駆け下りていった。ドアを押して外に出ると、爽やかな5月の風がふわっと彼を包んだ。彼は考え込みながら、砂利道を踏んで車まで歩いた。発車すると、いきなり広い自動車道へ乗り入れた。
さてどこへ行こう。まっすぐ家に帰る気はしない。一人で考えたい。そう思ったのだ。
いつもの教授なら、青々とした木々に囲まれると心が和むのだが、今日は栗並木も梢一面の花盛りもまるで眼中になかった。黒いアスファルト道路を睨みつけて、大変なスピードで郊外に出る道までを突っ走った。町の一番外れの家を通り過ぎて、やっと彼は自分がブリギッテとの再会のために心が動揺しているのだと気づいた。
こんなことがあるんだろうか。55歳の真面目一本の外科医長が落ち着きを失うなんて。
これは偶然ではなかった。神が一人の人に目を留められるなら、その瞬間から偶然に起こることなど何一つないのだ。おそらく看護婦との再会も、他の時ならばこの男をこれほどに動揺させはしなかっただろう。だがこの数週間、ゲオルク・ヨハニンクは、自分の人生がまるで虚しい、温かみのないものであったと悟り、愕然としていたのだ。55歳の誕生日に、ささやかなパーティーが開かれた。人々が集まって祝杯をあげ、おめでとうを叫んだ。カード、花束、本、その他、様々なプレゼントが贈られた。だが彼はその祝いの真っ最中にも果てしない虚しさを味わっていた。数週間その気持ちは消えないでいた。自分には友達がいるか？
いない。知人はいたとしても。
家族は？娘たちは二人とも母親に似て彼に冷淡だ。長男のヘルムートだけは気持ちが通じ合った。しかしその彼も父親の仕事には無関心で、違った方向に才能を伸ばしつつあった。つまり、画家志望ということで、美術大学に通っていたのだ。教師たちに可愛がられ、将来を期待されているということで、父親は大いに満足した。それ以外に愛を注ぐ対象がなかったのだった。ヨハニンクは脇道へ車を乗り入れると、青々としたライ麦畑の間をゆっくり進んだ。ひばりが鳴き、太陽が眩しい。 彼は何度も思い返した。ブリギッテと知り合った後に、どうしてローゼマリー・アウスプルクと結婚するなんてことができたんだろう。ローゼマリー、上司の娘だった。冷たく、取り澄ました、高慢な女。邸宅がくっついてくるという恩典があったばかりに、彼は結婚早々に彼女の罵倒を浴びることになる。それ以来彼は、少しでも多く金を儲けるということに努力を傾けて生きてきた。それは、贅沢にならされた妻のあらゆる注文に、自分の収入で応えることによって、あの深い屈辱をすすごうと心に決めたからである。しかし、こんな常軌を逸した結婚生活に、一度入った日々は再び癒えることはなかった。夫婦は心のつながりを失ったまま生きてきた。子供が生まれると、隔たりはますます大きくなった。ローゼ、夫は彼女をそう呼んだ、は、彼の考え通りに小さい頃から子供を育てた。教育に関しては、彼は極端なまでに自分の考えを誇示した。ローゼは、子供にいろいろと物を与えない彼の方針を、俗物根性だと決めつけ、それを子供の前でもぶちまけた。険悪な場面がしばしば展開されたが、いつも結局は彼が折れて出た。それは、子供たちが二人の対立を目撃することは、なお悪いと考えられたからだ。ブリギッテと結ばれていたなら、自分の人生も仕事一本ではなく、もっと実りのあるものになっていただろう。25年前のあの日、去って行きさえしなかったなら、今でもなお、そのことが割り切れなく感じられた。